こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は各週水曜日のエンタメクラブでございます。本日扱いますのは今、世界で大人気の、柚木麻子さんのバターをご紹介したいと思います。
はい、
はい、あきちゃん、教訓いかがでしょうか。
はい、教訓は、美味しいものは人をつなげるでお願いします。
確かにね。さ、あのラストシーンは そうですね。
うん、その印象がね、やっぱ強かったかな。
うん、私の教訓は技量はそれぞれ違うですかね。
うん、なるほど。
うん、じゃあ概要をちょっとご紹介しますね。はい、男たちの財産を奪い殺害した容疑で逮捕されたカジマナ、こちらが過去通称カジマナ。若くも美しくもない彼女がなぜ、週刊誌記者の町田里香は親友の玲子の助言をもとにカジの面会を取り付ける。フェミニストとマーガリンを嫌悪するカジは里香にあることを命じる。その日以来、欲望に忠実なカジの言動に触れるたび、リカの内面も外見も変貌し、レイコや恋人のマコトラの運命も変えていく、という、社会派長編小説と呼ばれております。ご存知の通り、これね、実際にあった事件をもとに、こちら書かれております。で、ご存知、ゆずきさんがこれ、インスタで言ってましたけど、あーし今世界で150万部売れてっからみたいなこと言ってたからそれぐらい売れてんだと思います。
あー、すごい、
すごいよね、本当にね。以前私たちナイルパーチの女子会も読みましたけど、やっぱりちょっとさ、共通するところが結構ありますよね。
うん、確かに。
うん、この身を持ち崩す男性とか、このなんだろうな、本来自分一人の力で幸せになれるはずなのに、なぜかそれがないと幸せになれないと思い込んでしまっている、それぞれの性別の人だったりとかね。あと理解したいのに理解し合えない、なんだろうな、女性同士の友情の中でもそういったものがナイルパーチの女子会でもバターでも描かれてたかなというふうに思います。じゃあ、いきましょうか。印象に残ってるシーンからいきましょうか。今日このまま、ネタバレありでお話ししたいと思いますので、もうバターね、こう今もうとにかくもう皆さん大体もう読まれているとは思うんですけれども、ちょっとまだって方はね、ぜひオーディブル、やっと来たんです、12月末に。もうずっといつ来るんだろうって思ってたんだけど、そうなの、やっと来たので、ぜひ、聞いてみていただければなと思います。もちろん文庫でもね、今、新しい海外バージョンのなんだっけ、想定のもの、カバーをひっくり返すと、その海外バージョン想定のバターの表紙になってたりするので、ぜひ皆さん読んでみてください。じゃあ印象に残ってるシーンからいきましょうか。
そうですね、今武藤が言ってくれたようにさ、いろんなテーマが盛り込まれた作品だと思うんですけれども、やっぱ初めて読むのと、私の価値観のところからだと、なんかどうしてもね、やっぱ料理が出てくるシーンが私の中ではやっぱ印象が強くなってしまったんですけれども、なんか冒頭はなんだろう、この作品に私がぐっと入り込めたところとして、やっぱ梶井真奈子がエシレバターご飯の話をしているシーンなんですよね。なんかそれがこう読み進めていくうちに、このなんだろう、バターの濃厚さと、なんかこのねっとりした感じ、と梶井真奈子のこうキャラクターがこう重なっていく感じもあって、
そうだね、パンチがあるよね、両方とも。
パンチありますよね。そうなので、そこからぐっと入り込んで、教訓もその美味しいものは人をつなげるって言ったんですけど、武藤が言ってくれたように最後のシーンもまさにそうなんですが、やっぱなんだろう、いい縁でもなく、多分この食事の料理を 元に梶真奈子と理香もつながったところが一個あるじゃないですか。
そうだね。それは結構割に欲望、食欲みたいな感じかもね。よりね。
あ、そうだね、うんうん。貪欲さの部分で、うんうん、このつながったっていうのもあって、うん、やっぱ私の中では結構料理シーンがいろんなところで散りばめられてますが、
うん、
印象的ではあったんですよね。うん、
ゆずきさんの本はだいたいどの本読んでもそうなってます。
あ、
ランタンとかはそんなことないかな。まあでもランタンもあるな。だいたいあのご飯のシーンがすっごく出てきますので、割にやっぱりね、そこがすごく印象残るなって私も思います。なんかあの、え、木島かなえの話と思ってさ、結構ビビりながら読んでたら、なんか割に近いバター醤油ご飯っていう、すごく自分たちでもすぐにできそうなもの、そして想像しやすいものがやってくることで、なんか距離がギュッと近くなるじゃないですか。
うんうん、
でもなんかそれがこの、あの世間を震撼させている、まあ何人もの人を、まあ物的証拠はないけれども殺したとされている人、それでまだ拘置所にいる人のから発されてるものってなってくるところで、何でしょうね、もうちょっとその対象に近づくアイテムとしてすごくな身近なものが出てきていいんですよね。
うん、なんか本当にさ、あの、うん、東京に住んでるとよりかもしれないんですけど、うん、あそこのここのこと言ってんだとか、
あ、そうそうそうね、
ま、実際にね、あの、あるお店の名前も結構出てくるし、うん、ウエストとか。
ね、固有名詞いっぱい出てくるんだよね。
そうそうそう。だからね、なんかより本当に、なんか描写が、まあすごくお上手っていうのもある上で、
うん、
よりイメージがしやすかったですよね。
うん、そうだね。あと本当に食べたくなるしね。ちなみに好きなキャラクターとかどうですか？好きなキャラクター、嫌いなキャラクターとか。
好きなキャラクターか、まあ、
気になったでもいいよ、印象的とか。
あ、そうですね、あの、気になったやっぱ玲子さんかな。
やっぱ玲子さんのさ、ずば抜けた行動力。
そうそうそう、
玲子さんのなんだろうね、な、あの、うん、やっぱりこの本読んだ時に理科もそうだし梶マナもそうなんだけど、何よりもやっぱ玲子さんが私も印象残りますね。
ね、なんか、うん、あの、意図的なんでしょうけれども、うん、玲子さんはさ、すごくなんか線が細くて、
うん、
可憐でみたいな、うんうん、こう見た目をさ、あの、表現する、あの、部分も多いじゃないですか、
うん、
割にさ、玲子さんに限らず、
うん、ね、割になんていうんですかね、この保守的な、かな今ポジションにいるのかなって最初思わせるんですよね。
はいはい、うんうん、だけどね、あの、出張についてきたとか、
うん、
名
刺、カメラマンの名刺作ってきた。
そうそうそう。あの、まあ、実はね、カジマナにも会っていたとか。
そう。でさ、カジマナにも会ってたし、あの、小学校にもさ、勝手に行ってさ、取材しててさ、
うん、
早くもう一回、カジの家にもう一回行きましょうみたいな。
そうそうそう。
すごい。すごい取材力。まあ、あと、対象との距離がすごくちゃんとあるからこそできるっていうのもあるんだろうけど。そうね、ナイルパーチの女子会の時にもあったけど、この、なんだろうね、あの二人まではもちろんいかないんだけど、それでもやっぱりどこか、なんだろうな、友達に対する、友達が好きだからこその嫉妬みたいなものがまた今回も出てきたなっていうのはありましたね。
うん、そうですね、うん、
まあやっぱちょっと普遍的なものだったりもするのかもしれないしね。
確かに、うん、なんか、まあ、少なからず理科も、うん、あの、玲子のね、あの、パートナーに思ってたっていうのもあったけれども、うん、やっぱ玲子さんのね、その理科に対する思いの強さが、うん、あ、そんなにでしたかっていうところからの、
うん、
やっぱ行動力ってすごい、なんかギャップもあってって印象的でしたね。
うん、あとさ、玲子さんがやってる家事がもう本当になんて言うんだろうな、家事ってすごくこの小説の中でも語られてましたけど、家事って保守的で何者もをも凌駕しない、すごくおとなしくて控えめな行為みたいに思われがちだけど、家事ってある種のエゴイズムだったりとか、才能が必要とされる行為だっていう風に書かれてて、本当にその通りなんですよね。うん、でもなんて言うんだろう、この印象としては家庭的でさえあればそんなことはないっていう、 でもそんなことない、家事って狂気だよっていうさ、で家事は狂気なんだっていうのをレイコさんってすごく体現してて、それっていやマーサスチュアートとかのこと考えてもそうだしねって思うしねまずはサーモンを丸々1匹用意してくださいみたいな、もみの木は3つ用意してくださいとかさ、家事ってロックだなっていう感じをすごく出してくるよね
そうだよね、うん、あの人も殺せるって料理をする人はね、うんう
ん、ね、いや本当だよね、
確かになってね思うよね、
うん、なんかなんだろうね、これがさ男性の料理人の話であったらさ、そんなの当たり前のことだけど、家庭の中での家事、家のこととなってくると本当に保守的で、ま、丸くて柔らかくて優しいものみたいな印象にされがちだよね。
ね、でもなんか多分それぞれ登場人物の中に一見普通に見えるとか、丸くてそれこそ優しいものに見えるけど、うん、内側に持つこの熱、
うん、
怒りなのかもしれないけど、
ね、
梶井真奈子さんとかはね、
うんうん、
そういうものちゃんとありますからみたいなのが面白かったです、
うん、ね、梶井真奈のさ、なんだろう、人心掌握力
うん、
とかもさ、最初はさなんかあやっぱカリスマ性があってちょっとビビっちゃうみたいになるんだけど、やっぱりどっかでそこが見えてきちゃう、かあなんだみんなと友達になろうと思ってたんだなみたいなさ、なんでしょうね、うん、なんかそれでね、人、まあ殺人犯とされている人をそういう風になんか可愛らしいものみたいにしてしまいたくはないんですけど、なんだろう、そういう部分とかもすごくうまく書かれてましたよね。もしかしてこの事件の真相ってこうだったんじゃないかの一つのイフとしてね、
うん、すごくなんかそれが七面鳥をなんか起点に、
うん、
なんだろう、すごくこう自然とっていうか、
うん、
梶井真奈子のこうちょっと寂しい部分、足りてない、欠けてる部分っていうのが、うんうん、自然とつながっていって
ね、
うん、ああなるほどって
思って、ね、そうそうそう、
で最後にあちょっとさ最後の話早速しちゃうんですけど、うん、なんか私もグリとグラのシーンかなって思うくらい、なんかねすごい感動しちゃったんだよね
あのみんなでいろんなもの食べてる時、ターキーを食べてる時、
そうそうそうそう、うん、うん、なんかやっぱ料理みんなで食べるっていいよなって思ったんです。
ね、あのさ、なんだっけ、あのいつも協力 してくれるさ、篠井さん、
あ、篠井さんも好きだった、
篠井さんの家族も来てくれてさ、
うん、
あ、篠井さんの家族こういう感じだったんだって、なんかちょっとさ、あの話だけ聞いてると篠井さん優しそうなのに、あ、家族のこと顧みない時とかもあったんだみたいなさ、がっかりみたいな感じもそれなりにしてたから、
うんうん、
そう、そういうところもね、あの最後のシーンで回収されててよかったですね。北村とかもさ絶対仲良くなれなそうじゃん何、ね、何尾行してきてんだよ
そうそう、ちゃんとさ最後までリカ可愛がってんのすごいよね。
いや本当にね、逸脱行為だよって思ったけど
うんうん、
あと私はね誠が気になりましたね
でしょうね、
誠、あのちなみに海外で読まれた時にやっぱり、え、この年でなんだろうな、中学生ぐらいの女の子のアイドルが好きってなった時に、なんだろう、この日本でのリアクションとは全く違うものになったんですって。やっぱりちょっとペドフィリアなのっていう、なぜリカはペドフィリアと付き合ってるのみたいな、あ、そっか、もう感覚が全然違えんだみたいに思いましたっていう話をね、ゆずきさんがされてたことがあったんですけど、確かになんか私たちからしたらさ、なんかいや誠の趣味のことはまあまあなんでしょうね、すっごい前のめりで受け止めますとかはさ、あ、はなかったとしても、ペドフィリアとかまでは糾弾するほどでもないなーってちょっと当たり前に思っちゃってるところがあるというか、
お、全然やっぱりこう違和感なく、あ、そういう界隈の趣味のある方なんですねっていう風に、
ね、
やっぱ受け止めてしまっているもんね、
うん、その程度だけど、でもこの読まれた時にもうちょっと誠に対する制裁があったってよかったんじゃないかみたいなことを結構言われたりしたんだそうです、うんうん、
で確かに、
そうそう、なぜこんな人と付き合うことができるのかわからないみたいな、でもゆずきさんもアイドル大好きだから か私もアイドルをカラオケで歌ったりしていますみたいなのをそこでモノマネ披露したってどっかで話してましたけども、
うん、かわいい。
そうね、そうだから、で、まあ、ただ私はどうしてもやっぱり、そこまでペドフィリアとまではそこまでは言いませんけど、やっぱ若干、気持ち悪いなみたいな気持ちはちょっと若干スッとはあるんです。どちらかといえばね、多分日本国内の方で国内で言えばちょっと、そういうものに対して辛い立場を取っている方だと思うんですけれども、そんな私でもまあそこまで言わんかったから、あ、そっか、そうだよな、ちょっと感覚が鈍くなってたわとも思いました。
あ、そうですね、なんかちょっと話それてしまうけれども、まあ、日本でこういう人気のある作品が海外でも読まれて、そこではどういう反応されるのかっていうところで、こう自国の、なんだろう、こう浸透してしまっている、あまり良くない文化にも気づけるし、まあ、逆にきっとあのものによっては日本の良さっていうものももちろん見えると思うんだけど、なんかそういう違いがあって面白いですね。
ね、本当だよね。なんか、あ、そこ何も気になってませんでしたってところすごい気になったりとかね、するんだろうしね。
そうだよね。でもそれで言ったら、私も気になったくらい、まああえてだと思うんですけど、やっぱすごく見た目の話を出すじゃないですか。
そうだね。まあ本当にこの、まあ、木島かなえの時に受けた社会の印象、社会が持った、なんだろうな、震えた感じ。うん、わ、木島かなえ、へーっていうさ、なんだ、湧いたじゃないですか。
はいはい、
言葉選ばずに言うと、その感じを出すためにはやっぱどうしても見た目の話をどんどんしていくっていう必要もあったんでしょうね。
うん、そうだよ ね。
で、誠がさ、いちいちうるせえのなんのなんかちょっと自己管理ができてないと思うな。
そう、それな、
そう、なんか、はいはい、あのさ、太るのは仕方がないよ、健康的なのはいいと思うけど、それはあなたにとって損だよみたいな言い方するじゃん、でもそうじゃなくて、この最後にね、理科も言ってましたけど、それはあなたが好きだとか嫌いとかじゃなくて、あなたは他の人が認めてない、他の人が評価してないものを自分だけが認める勇気がないだけでしょっていうさ、と言っててざまみろと思ってね
確かに、なんかこの理科が総じて私の中では、なんかこう素直な人だなって思って、
影響されやすいしね。
あ、そうそうそう、でもなんかそれが最初はその梶真奈子さんのこの濃厚な重たい感じのストーリーの印象だったんだけど、やっぱ最後の なんていうか、こう清涼感みたいな軽さっていうのは、
そうだね、
なんか理科のね、キャラクターが出してるんだろうなっていうのも私は感じて、なんかだからすごく好きな作品でしたね今回。
あ、よかったです。
うん、
なんかやっぱ見てて、なんだろうな、きつい描写もそれなりにあるじゃないですか。玲子がさ、山下だっけかな、なんか4人目の被害者のところに行った時に、
横田
か、あ、そうだね、横田だね、行った時にどうなるんだろうっていうドキドキもあるし、はい、でもかといって玲子がなんか、はいはい、あの鹿島なはあんなに愛されたのになぜ私はってなってる時の玲子とかもさ、なんか、なんだろうな、愕然とするものもあるしね。
ありますよ ね。それはだからなんか一番あれですよね、きっとこう心情の変化とか、なんか乗り越えたものが大きいのって玲子さんな気がするんですよね。
あ、そうかもね。話を動かしたしね、玲子は。
そうだね。
どんどん話を動かしてくんだから、金沢行って犬盗んで。
そうそう。すごいよね、行動力。
本当だよね。で、もともとさ、その、なんだ、荷物にさ、いろんなものを入れてさ。ね、計画力もあるしね。
すごいですよ。
ね。あと私結構この話の中で、まあ男性陣が梶真奈子に対して見くびりながらものめり込むっていう表現をされてたんですけど、なんかそれぞれ、なんだろうな、誠も割とそうじゃないですか。アイドルに対してなんかちょっと下に見てるんだと思うんだよね。多分推しだっためぐみちゃんのこととかも、
言わないもんね、周りに。そうそうそう。
で、見くびりながらものめり込んでいく。で、梶の、 なんだろう、周りにいた男たちもそうだった。なそれって何なんだろうって思ったんですけど、どう思います？なんかその状態ってきっとさ、依存してる、見くびってる方が、見くびられてる対象の方が依存してるように思えるけど、実はその依存されてることによって、うん、なんとか保っていられるみたいなことってあると思うんです、いろんな場所で、うん、この例えば DV をしている人、殴っている、殴られている側が依存しているっていうよりも、殴っている人が殴る対象に対して依存している、
うん、
みたいなことってあると思うんだけど、この見くびりながらのめり込むって多分そういうものだと思うんですけど、
うん、
なんだろうな、自分の実生活の中でちょっと遠くて分かるんだけど分かんない、それってどういうことなんだろうなと思いながら読んでた箇所ですね、そのあたり。すごいよくわかるんですけどね。あの横田とかもさ、いやあいつなんか全然ダメだよ、あのブス、あのデブスなんか抱けるわけないよとか言いながらも、はい、やっぱりどこか崇拝しているみたいなところがあったじゃない。なんか、
うんうん、
梶真奈には実際は相手にされてないんだけど、で多分あの彼女の、理科のお父さんもお母さんに対してそうだったじゃない。
このそうだ ね
大学教授になんだけど、いまいちいいポジションにつけなくて、で現実的なお金の話とかになるとすぐに対話をやめちゃって、でだけどやっぱり、すぐに対話を拒否して、あの母親のことは、当たり前のように鼻から見くびってるんだけど、ごめん、すいません、ちょっとあの本当に今ね、あの武藤さん途中でいなくなっちゃってて、誰が喋ってたのか分かんないんですけどごめんなさい、ここで急にさ、私たちすっごい笑っててさ、本当にすいませんね
すいません、ちょっともうつぼってしまいました。つぼってとかも死語だけど ね
そうだね、
あの苦しい、
なんかこんなに途中で声枯れると思ってなかったのであのちょっとやり直しますね
もうちょっとね、誰と喋ってんのか分かんなくなっちゃったから、
本当になんか知らない人の声したよ ねそうな、あのお父さんもさ、なんていうんだろう、この当たり前のように対話を拒否するんだけど、
はい、
なんだろう、あの一人では生きていけない、自活できない感じなんだけど、しあのなんだろう、別にさ一人の成人男性なのに、全然赤ちゃんでも何でもないのに、周りが、お父さんがかわいそうだから帰ってあげればみたいな、なんかそういうのをしていくのってなんでしょうね、うん、このさ、よくある話じゃないですか。
はいはい、
なんかそのなんだろうね、見くびりながらのめり込んだことが私にあれば、もうちょっとさ、これ入ってくる話なのかな、こういうやつっているよなっていうことでしか捉えきれないんだけど。
あーでもすごい想像つくし、
うんうん、
なんだろうな、でも本人のもちろん、持っている理由の部分ももちろんあるんだけど、うん、なんかやっぱり相手にしている人がそうさせている、結局のところ、
うん、相手にしている人がそうさせている、
だから梶真奈子は相手をそういうふうに操作できていたし、
うん、自分のことを あえて見くびらせておきながら、
うん、
ってことだね、うんうん、
梶真奈子さんの場合は戦略的だったかもしれないけれども、うんうん、理科のお父さんの場合は多分周りの人、お母さんをはじめとする、
うん、
やっぱ周りの人がそうやって作ってしまっている部分もあると思うし、
そうだね、ある種男の人だからということで甘やかされてた部分、スポイルされてた部分が彼らをそういうふうに形成しちゃったっていうのがね、あるのね、
うん、ね、なんかあの理科が一番最後にやっぱあのダメージを受けてこう引きこもってしまった時に、
うん、
でもやっぱその男たちとは違うっていうところで、自分は自分のために料理をする、
うんうん、
生きるために、何かを生み出すっていうことをちゃんとするみたいなところがあって、
うんうん、
確かにそこができる人とできない人、
そうだね、立て直しができる人ね、
うん、なんか周りのせいにする、
うん、
まあ、それこそなんだろう、全部多分男性陣は多席だったと思うんだよね。
そうだね、自分を粗末にすることで誰かに対して ほらこんなにお前が構わないせいでは俺はこんなにひどい目に遭ってるんだ、こんなになんか今みすぼらしい格好をしてるんだっていうので誰かをずっと責めてたもんね。
うんうん、うん、いやそれも結局相手のことを見くびっていることだと思うし、
うんうん、
でもやっぱりリカは自分で、行動を起こすっていうところで、なんだろう、こう切り開いていくというか、まあ、乗り越えていくっていうところもあるだろうから、
うん、そうだね。
ね、なんかそこの違いってもちろん性別だけではないとも思うんですけれども、うん、まあ、社会的に男性がそうなりやすいっていう部分はきっとあるのかもしれないですかね。
ね、なんかその、まあ、ナイルパーチの時もさ、自分を粗末にしてきたお父さんみたいなの同じような人が出てきてたけど、
うんうん、
なんだろうね。あとさ、そのそれを見てた人たち、まあ、リカの元々を見てた人たちが自分をいたわってない人を見るとこっちが責められる気がしちゃうってさ、元上司の人が言ってたセリフがあるんだけど、
うん、
なんかその感じもわかるよね。
そうだね、
あ、
わかります。
そうだからこそ自分を粗末にすることで誰かの暴力になってるんだろうしね。
うん、粗末にすることで、そうだね。だからなんか不機嫌な人とかもそんな気がするんですよね、
う
ん、
ああ、そうだね。あとさ、そのさ、不機嫌がさ、なんだろう、お前のせいですよっていう態度の不機嫌とさ、なんだろう、
うん、
なんかなんでしょうね、あ、今ただ本当不機嫌なんだなみたいな人さ、ちょっと違うじゃないですか、うん、
まあね。
なんか自分はすっごい理不尽な対応されてもなんだ目に合ってますみたいな感じの不機嫌をかまされると、うん、はいはい全くって思える人と、あ、なんか私がなんかしちゃったのかなって思える人といるからさ、それによっても受け取り方全然違っちゃうしね、うん、
そうね、
やめてほしいよね。
そう、不機嫌でね、人をやっぱ動かそうとしているのと、
うん、
自分をなんかこうちゃんとケアしないのってやっぱ似ている部分なのかなって思うんですよね、うん、
ね、なんか不機嫌になることはさ、しょうがないとしてもさ、
うん、
それを誰かにぶつけることがやめてくれっていう感じだし、
その、そうね、
自分でケアできないのも、まあ、ケアする方法を知らないのが悪いっていうわけじゃないんだけど、でも歯磨きぐらい教わってきたよねっていうのもあるしね。
そうだね、う
ん、あとどうですか、なんかここ話しときたいなっていうところ
。そうですね、ここ話しておきたい、なんかまあ私が好きなシーンって、
うん、
なんか人が集まるところ、その篠井さんの、うん、昔家族が住んでたお家で、
うん、
なんかみんなそれぞれいろんな、うん、なんだろう、満たされないものを持っていながらもそこにそっといられるみたいな場所、うんうん、
いいよね、合宿みたいでね、
うん、そうそう。でね、あと最後はあのみんなが集まれるようにっていうので、うん、リカが大きい家を選んだりとか、
うんうん、
あ、なんかそういうのやっぱすごい素敵だなってなんかシンプルに思ってました。
あ、本当にこれ全然話ちょっとそれちゃうんですけど、この間ボードゲーム会で会った方が、あの一つ余分に部屋を持とうと思ってて、それは誰かがあのなんかあった時に来れるようにと思ってそういうお家を探してるんですっていう話してて、いいねって思ってました。素敵。
そ
う、それ聞きながらアバターのこのシーンあったなって思ってた。
おー、ね、いいね、確かに自分が使うだけじゃなくてちょっとね、
うん、
あのもう少し広げて、
うん、
いろんなものを選択できたらすごく素敵だね。
ね、本当にね。
おお。
そう、バター、そうですね。最後本当にアキちゃんがさっき言ってくれたように、意外とこんな社会派な話なんだけど、割と爽やかな終わりなんですよね。
そうなんですよ。
うん、
それがなんか読みやすいというか、あの、うん、あと角に攻撃をしてくる人がいなかった。ので、
ああ、なるほど、そうかもね。まあ梶井真奈子の攻撃が何だろう、角だけど何でしょうね、アクリル板越しだからなんかセーフみたいなところあるしね。
そうそうそう、なんか直接手は下さないし、うんうん、あと何だろう、そのやってみなさいっていう、あの相手をこう攻撃するっていうよりも、うん、こう経験を提案するみたいなところの、
うん、
自分な取り込み方、
うん、そうだね、
だったから、私はなんかその強さをあんまり感じなくて、うん、 それが多分全体を通して私の中では心地よかったと思うんですよね。
ああ、なるほどね。そうだね。確かにそうだったね。
かな。あとは、言葉としては、梶井真奈子さんがね、その時一番食べたいと思うものをたくさん食べるのよっていう話をしてて。
言ってたね。
そう。私たちよくそんな話してるなって思ってました。
旬のものをね。
そうそうそうそう。
食べてますよね。しかもそのなんていうんだろう、私たちはバランスよく食べようねみたいな話一切しないもんね。
そうなんです。食べたいものを食べればいいっていう ね、
確かにね、私たちもカジマナイズムが検証されている。
はい、なんかやっぱ最初はその食べ物にばっかり私も引っ張られてたんですけど、もう一回読むとまたちょっとなんだろうな、意図とするものが見えてくるのかななんていうのも思っています。
ありがとうございます。
はい、
はい、では今日はもう余すところないですかね。余すところじゃないね。いいの。
武藤さん大丈夫です。
大丈夫です。
はい、
はい、では今日はこの辺にしておこうと思います。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。